や最近ね、
うん、
あの宇多田ヒカルにまたハマり出しまして。
あ、今ですね。まああのエヴァの曲もいいもんね。
そうそうそうそう、いいんだけど、
うん、
そのきっかけ、あのプライズナーオブラブってさ、
プライズナーオブラブ、プライズナーオブラブね、
あの例のあのソウスケがやばい、
いやあのドラマはめちゃめちゃ印象的だったよ。
ラストフレンズっていうね、うん、ドラマがうちらの世代でちょうどあったけど、あの主題歌で、
うんうんう
ん、であの時はもうラストフレンズのイメージが強すぎたから、うん、もう完全にその恋愛にどっぷり使った曲だと思ってたわけ、はいはいはい、そのラブも愛情だしみたいな感じだと思ってたんだけど、
はいはい
はい、なんか最近偶然聞き返したら、なんかもうちょっと違う曲かもしれないなって思い出して、
そうなんだ。
なんか例えばその PV はね、宇多田ヒカルが楽曲を作ってるところを再現したプロモーションビデオになってるの、
はいはい、
でなんかちょっとこう曲がうまく作れなくて葛藤して急にシャドーボクシングしだしたりとか、ウルトラってブスでしたり出したりとかして、最終的にでもすごい楽しそうな曲作り出すみたいな感じなんだけど、
はいはいはい、
ここで言うと例えばなんか曲作りにちょっとこう囚われてるじゃない、なんかまあ没頭してる、
うんうん、
宇多田ヒカル的なところだったりとか、
うん、
あとなんか自分が何かにめっちゃハマるとき、
うんうん、
例えばそのクレバを見つけたときもそうですよ。
はいはい、あ、クレバを見つけた時何かにめっちゃ、
そう、退屈な毎日が急に輝き出したって歌詞がありますけど、
そういうこと、
はい、
退屈な毎日はクレバとか趣味のこと、
趣味ポッドキャストとかもそうかもしれません。
確かこれ推しとかに当てはまるんだよ、推しとか趣味。
そうなんだよ、
確かに推しのお話だった
んか。でもなんかやっぱハマりなすとさ、なんか自分の生活を無限にしてさ、
うん、
なんか食とかもおろそかにしながらさ、夜中まで YouTube で動画漁っちゃったりとかするじゃん。
確かに、あ、そういうこと？これ。
だからバランス、心のバランスが崩れるわけ、めちゃめちゃその推しに見つかると。
確かに、ありふれた日常が急に輝き出した
のはさ、正直推しと出会った時の感情じゃん。
マジでそうだ、ね。まあマジで宇多田がそれで書いてるかどう
か
は分かんないけど、
そうじゃないと思うけど、その捉え方がね、
確かに
ちょっと変わったな、その。今は、
はいはい、
あの時はもうラストフレンズだ、ラスフレだったから、うん、もうソウスケとミチルと、
いやもうね、あのね、水川あさみ、
そうそうそう、と
長澤まさみ、
長澤まさみとかね出てたやつの印象だったけど、
うん、
やっぱちょっと時を経たからちょっと違ったところに重ね合わせて聞くなっていう。
確かにね。パンサーの向井さんかな、
うん、
がラジオで裸の心、あいみょんの、
あいみょんの、
ね、流してて、
うん、
でなんで流したかっていうと、
うん、
M1 終わった後かな、 R1 終わった後かな、うん、かなんかだったんだけど、その時このおいでやす小田さんがめちゃめちゃ裸の心が好きだっていうので、
うん、
なんか流してて、
うん、
なんで好きかっていうと、これはもうピン芸人のお笑いへの愛の歌だっていう風に小田さんは言ってるんだって、
うん、
で私それを聞いてからもう一回裸の心聞いたら、うん、一体このままいつまで一人でいるつもりだろう、だんだん自分を憎んだり誰かを羨んだりっていうね、
うん、
でいつかいつかと言い聞かせながら、
うん、
今日までたくさん愛してきたお笑いをね、うん、そして今も
だよ、今も
でこの恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせてっていう、う
ん
う
ん、恋はだからもうお笑い
お笑いなのよ。
そういうことやね。
だからピン芸人がどうにかもう次こそはっていう風に思い続ける歌だって言ってて、まあ、そう考えたら確かにそうじゃんっていう、うん、
絶対あいみょんそのつもりで作ってないけどね
でもピン芸人はみんな聞いてるらしいよ。
だからやっぱそれはなんかあれだよね、うん、ピン芸人の人が恋というよりも、
う
ん、も
う
お笑いが
好きすぎて、
好きすぎて
やめられないけど、うん、まあ、苦しいじゃん、売れない間苦しいしっていうところの切なさ、
うん、そうだよね。
だから人以外にも当てはまるんだよね、
恋愛
は。じゃあちょっと行きますか、今週の
ゆとたわ
ということで、改めましてかりんです。
ほのかです。
いやそれはねマジである。でも歌詞の解釈を考えるのって結構おもろいよね、改めて考えるとね。
そう、
含みが持たせてる一文とかがあるからさ、必ず、
うんうんうんうん、
それを考えると。
でもなんか純恋歌とかさちょっともうなんか解釈と違うかもしれないけどさ、
うん、
研究され尽くしちゃったよね。
いや純恋歌は大親友の彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前と俺が付き合うから
そこがね、聞き間違えちゃうこともあると思うんだけど、
そうそう、大親友の彼女とあれ付き合ったのかなと思って連れなんですっていうそこね、
うん、重要なポイントだからね。
でもみんなそこはもう自明となりましたから、
まあ、みんな解釈をやっぱ研究して図にもなったりしてるからね
重要よ。私が最近結構衝撃だなと思ったのは、うん、木綿のハンカチーフですね。あの橋本愛ちゃん、
うん、
女優のがカバーしてて、
うん、
なんかさ、もともと確か 昭和の太田由美さんあだったかな、
うん、
が歌ってるからめちゃめちゃなんていうかハッピーな歌だったわけよこれ、うん、アイドルっぽい歌っていうか
恋人よ
僕は旅立つだからさ、うん、ですごいハッピーなのかなって思って橋本愛ちゃんのやつを聞いたら、うん、めちゃくちゃ遠距離恋愛の寂しい歌だったっていうい
や
これやばいよね
しかもさあれだもんねなんかもともと遠距離とかじゃなくて、
うん、
こっから彼が変わっちゃうかもしんないってその東京に行って
そうなの最初はラブラブなのよ、
うん、
で変わらないでねって、うん、もう変わりそうだなって思いつつも変わらないでねっていうところから始まってで 2,3 曲目でだんだん変わってきてて
あ
もう
変わってきてるマジ小説すぎない
っていうで 4番目でもう、うん、あのもう忘れてねっていう振られるっていうで木綿のハンカチーフくださいだよ涙拭くためにつらっ
だわ大好きなんだそりゃなんか私あのラブフォーエバーをまた久しぶりに聞いたのよ、
うん、90年代好き2000年代か、うん、
2000年代やっぱ自分の中高の時代の曲を久しぶりに聞いてて、ね、あの加藤ミリアとね、うん、清水翔太のめっちゃカラオケで歌ったよ昔
やばいよ
本当歌うじゃん
流行りすぎたよ
流行りすぎてもう、うん、まずこれかみたいな感じだったじゃん、
うん、
で久しぶりにやっぱ切ないなと思って、
うん、
でさっきもう一回歌詞見直したら衝撃だった
えなんで
いやまずねそのみんな知ってると思うけど一応言うと、
うん、
君に出会えてよかった切ないけれどよかったってところから始まって
君に出会えてよかったですよ
から始まってで世界にたった一人の君に出会えてよかった、
うん、
思い出は夜の空、うん、星になり輝くようなわけ
うん別れの歌だよね
って思うじゃん、うん、だって思い出がさ
待って思い出は夜の空星になり輝くよってマジであれポジティブだけどね別れの歌としても
そうでも夜の星に輝くってでもなんかもう結構遠くに行っちゃってるじゃん自分からはだからまあ
だいぶ吹っ切れた
後見返したりするけど、うん、そのもう夜の星になっちゃったなみたいな思い出が、ねうん、元気かなみたいな感じじゃん、
うん、
でもなんかだんだん歌詞をもうちゃんと寄っていったら、
うん、
途中でやっぱ喧嘩してあ
え喧嘩のところも歌詞になってるの
泣きたいのに強がっちゃって、
うん、
で自分に苛立ってて、まあ、少しお互い知りすぎたかなみたいなところがあって、
はいはい
まあ、多分であそれで別れちゃったんだって思ったわけ、
うん、
でもそしたらその後に永遠君にもう逃げないってここに誓うよ運命の時に心が生きてると叫ぶよ君がいなければ何の価値もないここに生きる意味もない世界中で一人君だけを信じてる
どういうこと一回喧嘩して一回お互い知りすぎたなってなって
喧嘩したんだけ だけど
やっぱあんたじゃないと無理っていう
あんたじゃないと無理ってなったんだけどやっぱ最後まで思い出は夜の空星になり輝く来てんのまた
あじゃあもうそれはもう復縁したけど、うん、一応思い出も輝くよってことかな
夜の空に
輝いてるんだけどめっちゃ最高じゃん復縁したのじゃあ
多分そう君と出会えだからでさっきね気になってヤフー知恵袋で検索したら、
うん、復縁してよって
あのあそうですよみたいなこれは ANI 歌った曲ですよって言っててあ確かにラブフォーエバーっていう曲名だったって思って
ってっきり別れても
ず
っ
と愛するよみたいなことかと思ったじゃん
普通に復縁してたんだ
えなんか別れだと思ってたよね
いや別れの曲
だったカトミリアのイメージかな
うん切ない曲が多いからかもしれない、うん、マジか別れてなかったんだこれ
でもこれもう当時騙されてたなって
確かにね、
思ったわけよその別れた友達とかいたら歌ったりとかさあったやん、
うんうん、
全然違かったっていう
全然違かったでもそもそもその歌詞の話で言うと、うん、あの久保峰ヒャダのめちゃめちゃ初期の頃に、
うん、
能町さんがね確かなんかその歌詞の解釈みたいなのにハマってた時期があって、うん、コーナーでやってたんだけど、うん、あの安室奈美恵のキャインセレブレイトがやばいみたいな話してて、
うん、
それの印象がめちゃめちゃ強いんだけどあの相当遊んだ女の歌だと思いますみたいなことを野町さんが言ってて
そうですよ
でめちゃめちゃ面白いなって思ったのが、うん、まずセレブレイトという言葉にが日本人に全く馴染みがないとか言って、
うん、
野町さん言ってて祝うという意味があるその言葉にキャインをつけると祝えますかっていう役になるだけど それ英語を話せる人に聞いてみたら、うん、バカ騒ぎできましたみたいなフィーリングって言われたって
あ そ, うなんだ
もうそもそもバカ騒ぎできますかっていう歌だったわけ
ハリピ
でなんかあと歌詞も、うん、 なんか永遠って言葉なんて知らなかったよねって疑問を投げかけてて、うん、永遠なんて言葉日本人 100% 知ってるのに意味わかんないみたいな、いやいやバカすぎるみたいな
比喩でしょ
なっててさ、でその後もいつも見守ってくれる誰かを探して見つけて失ってまた探して時に素晴らしい夜もあったっていう歌詞で、うん、いい相当いろんな人と付き合ってますよ何度も大人の関係があったとか
いや大人になって聞くと結構人生経験が積み重なってから聞くと
そうなのよ、
ちょっとこう気になっちゃうんだろうねそこら辺が。
そうだからこれは意外にも今の結婚相手もこの人こそって めっちゃ好きっていうよりかはもういろんな人とも付き合ったし、うん、まあ大体ねまあいいかってぐらいの感じの人が見つかったからまあ昔付き合った相手にも若干未練も残ってたりはするんだけど、うん、とりあえず結婚式まで来ちゃったからみんなさバカ騒ぎできるっていう意味だって言ってて、
ちょっと待って
やばすぎるだろってなったあの切ない歌詞にさ
あだからあれだったんだ、ちょっとまあパリピな感じで結構いっぱい付き合ったけどみたいな、
そう
安心できる人見つけたから
そうなんだよ、
結構現実主義な曲だねじゃあ
まあ絶対違うけどね絶対違うけどそう取れるような、
そう捉えるとね、
うん、
捉えようによってね、
まあでも確かにいつも見守ってくれる誰かを探して見つけてまた失ってまた探してっていうさ、
うん、
だいぶ特会引っかいしてるやんっていうのは確かに、ね、ちょっと思っちゃったよね。
でやっぱさ小説とかってさ、
うん、
なんていうの割とその好評というかさ評論されたりとかさ、うん、なんかこれはこういう意味で主人公の気持ちはそれこそ国語の問題みたいにこういう気持ちだったの、
はいはいはいはい、
主人公 の、
あの、ね、
彼女はこうでとかあるけどさ歌詞ってさ、うんマジ心の中で秘めてるからその解釈をさ、
はいはい、
結構わかんないよね、なんか人によって全然多分違った捉え方してそうだよね。
いやそうだ
と思う、響いてみんなだから響いてんだけど、ライブとかでそれこそキャンセレブレート響いてんだけど、
うん、違う意味で響いてる可能性、
ね、響いてる可能性結構でかいよね。
いやそれはマジである、
うん、
本当にあのまっすぐ直球の歌言った以外はマジでそうだと思う
ね。
ゆとた最近だと星野源の不思議とかは、
うん、
やっぱガッキーとそのさ結婚発表がさ、
うん、
あったからさみんなやっぱさガッキーとの恋愛を想像して聞いちゃうよね、あれどうしても
そのつもりがなくてもね星野源に
ないけど、まあなんか星野源には珍しいめちゃめちゃ恋愛の歌だし、
うん、
っていう風に考えるとどうしてもこう情景がね浮かんできちゃうところはあるよね。だってだいぶ好きを持った日々をありのままで文字にできるなら気が済むのになまだやだ遠く脆い愛に足る思い、
恋よりよっぽど
深いのよ、
うん、
ガッキーへの愛情が
恋よりよっぽどそのなんていうの愛情的な感じだよね。
もう深く愛していますね、うん、っていうことがとっても
伝わってくるけど、やっぱタイトルは愛とかじゃなくて不思議なんだ。
星野源はねタイトルがめちゃめちゃシンプルっていうところがとてもすごくて、
確かに
だってドラえもんの主題歌でドラえもんっていうタイトルの歌を歌ったのは星野源が初めてだから
許されないよね普通だったら。
普通は許されない、相当クオリティが高い曲じゃないとドラえもん
だってドラえもん
ドラえもんって言ってんだよ。
そうだよね、
歌の中でも
ドラえもんって曲を今後歌えなくなっちゃうもんね。
そう
その後に他の人が
誰も他の人は歌えないっていう中でドラえもんってつけるから、
うん、あとサザンとか、
まあサザンはだから冬はどうしてるんだろうね
で冬もヒットソング出してるもんだって。
そうだっけ、
うん、冬の恋人だっけ、
えそんな
んだっけいや怒られる
わ。夏がほとんどでしょサザンは。
いやでも 冬の曲もあるよ。
でも夏
それチューブのかでしょ、白い恋人たちとか。
あでも基本夏じゃん、
まあイメージね。
ってなったらやっぱ海とか行って気持ちをこう高ぶらせて歌詞を書くんかな、うん、夏だなって思って。
でもさ、いや冬に売るとしたらさ、
うん、
その前に作んなきゃいけないし、夏に売るんだったらとかじゃない？
難しいよね。あれだよね、服屋さんの SS とか AW みたいな感じでちょっと早めの仕入れになっていくから、ね、季節を感じながら歌詞を書けないのかむずいな
分かんないけど、どういうシステム。だから1年前の冬に仕込んでおいて
そんな時間かかる。
でも無理だよねそれも、変わっちゃうもんね、多分伝えたいこととか変わっちゃったりするもんね。
やっぱ数ヶ月でしょ制作期間は。
まあ長年かかるものあるけど、
うん、基本はね3ヶ月とかくらいだとしたら、うん、やっぱ別の季節に作ってんだわ。つらっ、むずくない。
でもドラマとかも全部そうだもんね。なんか夏のさドラマとかでもさ、めっちゃ夏服なのにさ、うん、なんかそのドラマの裏側みたいな、
寒いみたいな、
ね、寒い震えてるみたいなやつもんねあ震えてたんだみたいなやつあるもんね。
季節をずれた状態で必死に頑張ってるってこと、世の中の仕事人は。
そうかもしれない。だからうちらとかはもうそうじゃない、うん、結構すぐ
なんかそうだね、撮って出しの配信だから、いいけど、確かに、でもだとしたらさ、めちゃめちゃ季節感じる歌作ってる人めっちゃすごくない？あとやっぱでもその恋愛系ラブソングとかだってさ、そのやっぱもう人気のアーティストはさ頼まれてやるわけじゃん、そのさ、例えば今回ドラマが失恋のドラマなんで失恋の曲書いてくださいって言われてもさ、マジで何年も失恋とかしてなかった場合マジどうする？思い浮かばないと思う本当に。あ、分かった、だから宇多田ヒカルは、プリズナーオブラブはそういうテーマ、なんかテーマを与えられてたと思うけど、自分の中でちょっとそのなかったから、その歌詞曲と自分みたいな感じで考えた
かも。ああ、そうなのかな。だからなんでプロモーションビデオが曲作りのプロモーションビデオなんだろうなってめっちゃ気になったんだよね。
そういうことなのか。
そういうことなのかな。なんかもともとね、オーダーは友情か恋人か、そのドラマが、ラストフレンズの内容まだ決まってなかったらしくて、どっちでも撮れる曲にしてほしいって言われたんだって。
ああ。
だから、まあわかんない。これは想像だけど、友情でもあり、恋人でもあるのが、
宇多田ヒカルにとって音楽だった
可能性あるのかな。
深っ。そうだ、絶対そう。
違うかもしれない
絶対そうだわ。あ、そういうことか。
はい、それでは皆さん、ゆとりこだつのたわごと続きをどうぞ。
だ、西野カナとかはすごい自分のことだと思わせといての、
違うんだよね、
なんかめっちゃなんだっけ、マーケティングなんだっけ、
そう
アンケート取ってみたいなやつだったじゃん
マジでマーケティングだ会いたくて会いたくて震えるって言った人が多かったってことなの、アンケートで。じゃあ
どういうアンケートだったんだろう、会いたくて会いたくての次に
会いたい時どうしますか、
震えますみたいな、
会いたい時ってどういう感じになりますかってアンケートだったから、
震える、なんか丸つけるやつだったのかな、
泣くとか、震える、泣く
悲しむ、
走るみたいな、
騒ぐ
で、震えるが多かったの震える多くないだろう
どういう調査だったんだろうね、
やばすぎなんだけど、もし震える
よ。トリセツはもう本当にそうなんでしょ、本当に。でもそういう感じじゃん、
なんかあの私と付き合う時はこうしてねみたいな、
こうしてねみたいな、なんか西野カナは多分そういうタイプじゃないんだと思うんだよ。
でも確かに西野カナの歌詞ってマジで万人受けしそうっていう感じなんだよね。で一番やっぱすごいのはこう万人受けしてんだなって悟られずに万人に受けてる曲よ、
うん、そんな曲あんの。
だからさ、例えばなんだろう、でも売れてる曲って大体そうじゃない？
ああ、みんなが共感してると気づかれずに、
なんか自分のことを言ってるみたいな思っちゃう曲。
あ、だから西野カナとかは、ああまあね、
みんなに向けて歌ってるなって、
まあ何々ちゃんもそうだよね、みたいな感じだけど、
みんなそうだよねみたいな感じだけど、
この曲は、あ、私にだけ響いてるみたいな、
あるじゃん、なんかさ自分が失恋した時とかに聞いてさ、なんで私の気持ちわかるのみたいな曲ってあるの。
めっちゃある。
あれとかもさ、でもみんな多分そう思ってんだよね。だけどそうは思わないんだよ、その時は。自分に向けて歌ってると思うから。私は全然失恋の時に曲聴かないから、失恋ソングあんまりわかんないんだけど。あんまわかんないんだよね。しっとりした曲あんま聴かない。失恋した時？ご飯食べる。
あ、美味しいものを。
なんかもうあの生活をこう豊かにして忘れる。あと、あの、ちょっとモカちゃんびいきになっちゃうけど、うん、あのパーマネントマジックユトフェスでも歌いました、はい
は
い
は
い、
うん、
これみんなあんまりちゃんと歌詞深く考えてないかもしれないですけども、
確かにね、
最近私鳥を飼ってまして、うん、鳥があのパーマネントマジック大好きで、めちゃめちゃ、まあ、なんか かけるとダンスして歌うのね、
かわいい、
そうだからめちゃめちゃかけてて、それで歌詞をさちゃんとさ調べてさ、うん、ちゃんと読んだら、これって結構こう悪い男の人に片思いしてる女の人みたいな、
なんか多分年上のね、
そうそうそう、
人生経験豊富な、
そうそうそうそう、でなんかたぶらかされてるの気づいてるんだけど、うん、やめられないみたいな歌詞なんだけど、うん、一番ねめちゃめちゃいいなと思ったのは、あなたの部屋の明かりを思い出しているおかしくなるほどにってやばくない？でも家に行ってることが分かるし、部屋の明かりを思い出し、分かるじゃん、なんか人ん家の部屋の明かりってさ、うん、なんか思い出すじゃん、
なんか
天才的な歌詞だと思っちゃった、これ
言葉で言い表せないですね、部屋の明かりって。
そうなのよ。あ、これで、あ、この人悪い人でたぶらかされてるって分かってるんだけど、この人家まで行って部屋の明かりを思い出しちゃう自分がいるっていう、
やっぱもかちゃん天才です。しかもおかしくなるほどにね。
そうなの、もかちゃん天才なんです、これ
やっぱもかちゃんはなんか多分自分の経験もあるけど、うん、多分割と想像を、
これは想像多分ね
使って作ってると思うんだよね、うん、
すごいね、それをね、こんなね、あのセーラームーンみたいなね、ハッピーな感じのね、
めっちゃパラパラしながら、ね、歌ってるからね
消化させてんのがマジですごいのよ
っ 天才だよね。
天才なの本当に。
最近ヘアアイロンで火傷ができた5個目。
5個目言っとったわ。
だみんな結構こうオブラートに包みながら、うん、結構激しいというか
激しめの深いメッセージを、
うん、深いメッセージを
伝えてるってことなんやな。
伝えがちなところあるかもね。
おもろいな歌詞解釈。
意外にね、うん、みんな言い合わないからね。
なんかあんまりちゃんと普段結構聞き流しちゃってんだよね歌詞をちゃんと見ずに、うん、
あとまあ正解マジで分かんないからね。
そうそうそう、
てか正解ないんだろうね。
ないと思うし、うん、多分そんなに全部正解が読み取れるように歌詞をみんな書いてないもんね、
うん、
なんかその詩の才能ってどういうとこなんだろうね。歌詞の才能って
でもやっぱさっき言ったみたいにさ、それぞれの人が想像できた方がいいんじゃない。なんかこう、
あ、
直接的に。
確かにね、
まあ、大重の彼女の連れもめっちゃいいんだけど
大重の彼女の連れもめっちゃいい
よ。めっちゃいいんだけど我々で、うん、でもやっぱ長く聞かれるってなると、
まあ長く聞かれてるけどね大重の彼女の連れも長く聞かれてるけど
でもやっぱ何気なくみんな共感してんなみたいな、さっきの。
いやそう、
心で描いちゃうなみたいな。
だからやっぱ中島みゆきとかが永久に聞かれ続けてるのそこよ。
縦の糸は
あなた、
横の糸は私
だし、ファイト、戦う君の歌を
確かファイトとかもいろんな時に聞くもんね
そう、
あと竹内まりやの元気を出しても、 あれは失恋の曲なんだけど、でもやっぱなんか仕事でちょっとへこんでる時とか、
うん、聞きたくなる。ドリカム意外と具体じゃない。だってブレーキランプとか、ブレーキランプとかはさ、
ブレーキランプも書いてらしてんだもんね。
そう、かなり。でそれが愛してるのサインなんだよ。それ多分相当昭和だけど、でもなんか曲がいいから今聞いても全然大丈夫なんだよ。
なんか逆に憧れるもんね、ブレーキランプ5回鳴らされてみたいなみたいな気持ちになるもん ね、
絶対ないけども。
あと大阪ラバーとかもだよ。
あ、そうだ、結構具体だね。
新幹線乗って行ったのに彼氏がスウェットで出てきてみたいな。
あ、もうだからストーリーで見せるタイプなんだドリカムは
でもいいんだよ、ね、いいんだよ
そのストーリーがいいから。
でそのストーリーにやっぱ自分を重ねてんだよみんな。
そうだ、
別に遠距離してなくても
全く同じ経験じゃないんだけど気持ちがわかるんだ。すごいな、そのすごい、そのテクニックも、そのテクニックもあったあれじゃない、ゆずの夏色とかもそうじゃない。
ゆずの夏色はどういうテクニックなの。
だって、いやだから情景を見せる。だってゆっくりゆっくり下ってくる。
確かにめっちゃ綺麗だもんね、その情景。
その、ね、瞬間その瞬間を見せる、
ね、下ったことないもんね
そう、あの二人乗りしてね下ってく、あの坂道のことを歌ってるわけだから。
なんかね、向こう側にちょっとこうちっちゃくなった街みたいなのが見えて、
そうそうそう、で駐車場の猫はあくびをしながら、だから
確かにね。
そうだよ、
夏のなんかちょっとこうモワモワした空気がね、
モワモワした空気の中気持ちいいなとか言いながら下ってく、うん、これがいいねみたいな歌だからさ。
確かに それはそっち系だね、ちょっと具体だけど。
そっちもある。じゃああれはセカオワとかの。
セカオワはちょっと難しいなでもセカオワはさ、最初さ、死の魔法って曲がめっちゃ好きだったの。
知らないんだけどその歌。
ずっとハローグッバイから始まるんだけど、で今までありがとうとか、
うん、
今まで僕が作ってきたものが全てなくなってしまうってところが始まって、
うん、
でサビの最後はどうして死んでしまうのっていう、
なんか深瀬っぽいねなんかわかんないけど、
だから 死を結構意識してるんだよ多分。
あ、世界の終わりっていうぐらいだもんね。
確かにねだからそうなんだよ。でも具体じゃないこれは。
え、具体じゃなくないどっちかっていうとめちゃくちゃ抽象じゃない具体的にこうはなんないなんないもん、なんか比喩してんのかと思って。
でも途中だってあれだよ、今を生きるということはそれを受け入れて生きること。
いや全然具体じゃない
全然でも結構語りかけじゃん、まあね、直接的な語りかけじゃん、まあね。
なんかし、なんだろう、
哲学みたいな
ポエムって感じ、うん、どっちかっていうと。
確かに
ファンタジックでもあるからね、うん、彼は
彼
はあのファンタジックでもありますから、
うん、
私一回友達がさ、深瀬のめちゃめちゃファンでさ、うん、一緒にライブについてったことがあるんだけど、びっくりして、ほとんど MC 喋んないんだよライブ。あ、
やっぱなんか世界観なんじゃない。
そうね、なんかでっかい木みたいなのが光って中心にあって、うん、その木の下でなんかメンバーが歌うみたいな感じだった
この間さ、なんだっけ、菅田将暉のさラジオに、うん、深瀬が出た時に、なんかもう世界の終わりの時はもう俺は世界の終わりみたいな感じになっちゃってるから、
うん、
なんか全然プライベートの話も気軽にできなくてみたいな、
う
だからなんかその俺がそのちょっとこうおかしめなこと、うん、自分的にはおかしいなと思ったことを言っても、うん、なんかみんな笑っていいのかどうか分かんない空気になっちゃうから
確かにね、マジで言ってる可能性あるってなっちゃうからね。
言えないって言ってて、なんか気を使ってる可能性はあるよ。そのだから面白いこととか言いたいじゃん、 MC とかでさ、ウェーイとかさ、
あ、はいはいはい、
煽ったりとかさ、はいはい、やっぱそれは世界の終わりの中の深瀬のイメージと違うから。
そうなんだ。
結構めっちゃだからイメージをこう、
え、じゃあもしかしたらマジでおもろいやつっていう可能性あるってこと？ちょっとこうちょっとやばい系のすごい人かなって思ってたけど、そうじゃないんだ。あとまあ野田洋次郎とかもいますけどね。
あ、
野田洋次郎さんとかもかなりラッドウィンプスで
抽象かな。ラッドウィンプス
初期の頃のは結構、これもやっぱポエムだけど、うん、具体系ポエムって感じだな、なんか。あ、確かにね。どっちかっつうと
言葉は結構具体だよね、
うん、具体。25個目の染色体とかさ、
うん、
なんかこう数字をたくさん使うみたいな感じにさ、
確かに確かに、
1、2、3個目が涙腺をノックする、131個目がまぶたに乗ったよ。
めちゃめちゃ具体だけど超抽象だわ。
抽象なの。意味はちょっとよく考えないと分かんないみたいな、
うん、有心論とかね。
あ、そうそう、有心論。
君は人間洗浄機っていう言葉すごかったもんね。
すごいよね。
この機会にどのご家庭にも一つは用意していただきたい、これは買わない手はない、嘘ではない。
あ、すごい具体っぽいんだけどめっちゃ抽象なの。こういうのが流行った時期なのかもね。なんか米津とかもこういう感じじゃない、歌詞の作り方超具体系抽象みたいな。
確かに確かに。
具体系抽象っても意味わかんないか。
なんか言葉自体は具体系的なんだけど、こういう名詞とかめっちゃ使ってんだけど、
解釈はめちゃめちゃ抽象的なものみたいな。感電とかだって、感電なんてマジで意味わかんないから。だって転がした車窓と情景、動機は未だ不明。
確かに。
要相棒、もう一丁、漫画みたいな喧嘩しようよ。
でやっぱ意味わかんないからいいんじゃない？なんかそう、なんかそれぞれ想像できるみたいな。
雰囲気がいいっていう感じ。
あとバンプとかね。
あ、バンプもそうだ。
バンプはめっちゃそうじゃない？天然、
なんかその変形全部そうだわ。
うん。
確かに。
うちらの心の奥底にさ、いるよね、それを
好む人種が。なんか訴えかけてくれる。なんかでも、なんだろう、ちょっとこう自分の中二病みたいな気持ちがすごく膨らむよね。
うん、そう。青春を思い起こさせられる、
うん、そうなんだよね。やっぱこういうポエムを一回でも書いてみたいからね、みんな。
いやでも難しいんだよ、相当。
いや相当そうなのよ。これダサくなっちゃうから、ちょっと間違えると。でこの人たちは天才だからダサくならないんだけど、うん、すごいな。
ポンデライオンとかね。
あー懐かしいな。
ポンデライオンだっけ？
違うわ、なんだっけ。
え、ポンデライオン、
ダンデライオン、ダンデライオン、あれ、
ポンデライオン、ポンデライオンじゃないな。ポンデライオンはミスドだわ。
で、ポンデリングでしょそれ。
ポンデライオン出てきた。
ダンデライオンだよやっぱ。ダンデライオン。
ユトタワ
ー。はい、ということで、いつもの通りアットマークゆとたわで、ツイッターの方やっておりますので、ハッシュタグゆとたわでつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくは、ゆとたわアットマーク gmail.com yutotawa@gmail.com にお送りください。
はい、ということで皆さんも面白い歌詞があったら教えてくださいね。
はい、
それではこんばんは、おやすみなさい。